皆さんおはようございます。今日は選挙に招いていただいてどうもありがとうございます。私は名前が土井利美と言います。現在73歳飯塚市の出身であります。今九州バプテスト神学校というところでお手伝いをして、なおかつ教会は平尾バプテスト教会の大名クロスガーデンというところで礼拝を守っております。今日はまた皆さんと一緒にこの礼拝ができることを心から神様に感謝したいと思います。最近よくテレビとか新聞のニュースでですね、会社の金を使い込んだとか、また横領したとかいうニュースをよく聞きますね。でそのお金を使い込んだ人は当然のことながら法的に罰せられますし、またその会社はその人を、懲戒解雇といいますか、辞めさせる、罰を下す、それが世の中の常識であります。決して今日のこの聖書にあるようにですね、使い込んだ人をその雇い主がですね許したり、またその人を見習いなさいというようなことをですね決してこう言わないと思うんですね。そういう意味で今日のこの聖書箇所を読んでですね、皆さんどう思われますか？最初この箇所を読んだときに、というような感じは しないでしょうかね。またそのような不正でその掴んだ、取ったこう富でですね、友達をたくさん作りなさいとも言われています。ここもよく理解できないですね。使い込んだ金で友達を作るとですね。この聖書で語られるイエス様のこの例え話というのはですね、よくわからないところはよくあるんですね。そのだいたい天の御国の例え話がこう多いですね。ですから私たちの一般常識で考えると、どうも、どういうことなんかなっていうことをですね、こう最初感じるわけです。しかし私たちが考えるこのわからない非常識だなと思えるようなところにですね、イエス様は本質的なことをこう語られているということを私たちは理解したと思います。ですから今日のところからですね、皆さんと一緒にこのイエス様が何を言いたいのか、本質的に何を語りたいのかということをですね、一緒にこう考えていきたいと思います。まずこの例え話のですね内容を最初から見ていきます。その前に最初ですね、この私がこの中で言っている管理人という言葉で言いますけども、口語訳では加齢という書き方されてますけども、一応管理人という言葉で説明したいと思います。聖書はですね、ある主人から財産の管理を任せられていた管理人がいたとですね、この管理人は主人の財産を忠実にこの守っていく、それが仕事だったのに、時々ですねこの主人の金をこうちょろまかして自分のためにこう使っていたんですね。それがこう分からないうちにいいんですけど、誰かの告げ口かどうか分かりませんけども、そのことがこう管理雇い主にですね、この管理の雇い主に知れてしまう。で雇い主はですね、この管理人を呼んで、おいちょっと来い、今までのこの財産のこう帳簿をですね全部私のところに持ってきなさい、なおかつこれからこの仕事はもうお前に任せるわけにはいかないというふうにこの語るわけです。この不正を働いた管理人はさ、しまった、主人にもバレてしまったかと思ってですね、この反省するどころか、今度はこの知恵を絞ってですね、自分のこれから先のことをこう考えるね。それどういうことをしたかというと、この主人からお金を借りている、また物を借りている、そういう人たちをこう集めてですね、そしてその人たちの借金を防備するとか、または減らしてあげるとか、そういうことをこうするわけです。すると、彼はですね、そのことによってそういう人たちから恩恵を受けたから、あなたのために何かしてあげよう、あなたが職を解雇された時には私が雇ってあげようとか、生活を見てあげようとか、そういうことを期待したんだと思うんですね。それでその人たちを呼んで、ある人に、あなたはいくら借りがありますかって言うと、ここの中ではですね、油100パトス借りています、油100タルですね、100タル分ですね、借りてるという人がいたら、じゃあこの証書の書いてある100タル分を50タルに変えなさい 50タラに減らしてあげよう、まあ、ある人は麦100穀分借りてますって言ったら、じゃあここはもう麦80穀に減らしなさいというふうにこう証書をですね、借用証書を書き直させて、そしたらこうそれを減らしてもらった人はもう当然ことが喜ぶわけですね。喜んで、まあ、その人の恩恵を受けたというふうに思った。まあ、この恩義を持ってですね、自分のこのこれから後のことをこう考えたっていうことですね。まあ、なかなかこう抜け目ないこの管理にですね。しかしこのイエス様はですね、この不正な管理のあまりにも抜け目ないやり方を見てですね、それを雇っていた、まあ、解雇しようとしてたあの主人がですね、感心したっていうわけです。あいつなかなかやるなっていうですね、そんな感じですよね。まあ、このようにこのまたこのようにして不正に得た富を持ってですね、友達をも作りなさいというふうに言われたんですね。まあ不正な富で、この友達を作りなさい、ですね、このなかなか我々はイエス様がそんなこと言うのはちょっとおかしいんじゃないかなというふうにこの思いますよね。まあ、当然弟子たちもこの話を聞かされた時にはというふうに思ったと思うんですね。皆さんはどう思います？そしてこの抜け目のないやり方をした管理人のことをですね、あなたたちはこのように真似なさい、学びなさいっていうふうにこのイエス様は言われたんですね。まあこの本音、イエス様がここで語られている学びなさい、不正な富で友達を作りなさい、まあ学びなさい、そういったことをですね、この弟子たちは聞いて、まあどう思ったでしょう。でなぜこういう話をイエス様がされたかというところをちょっと見ていきたいと思うんですね。まずこの話がこう出てくる、例え話が出てくる前のところを見てますとですね、まず放蕩息子の話が出てきます。放蕩息子、皆さんよくご存知ですよね。ある父親のもとに2人の息子がいて、まあ、長男はある程度真面目でできればいいんですけども、次男の方はいつも遊びほうけてですね、仕事をしない。最後にはですね、父親からお父さん、私がもらう、父さんからもらう財産の前借りって言いますか、前渡しをしてください、そしたら私はこの家を出ていきますっていうふうに言うわけですね。そしてそのお金をもらって出て行って方々でこう遊びほうける。まあその使い方を浪費するわけですから、すぐお金はなくなってしまう。最後にはその豚小屋の管理人みたいなことを仕事をしながら豚の餌まで食べるという落ちぶれてしまうんですね。でその時はたと、ああお父さんは本当に自分を愛してくれて、また自分をこう本当に何をしても許してくれたっていうことを思い出して、お父さんのところにこう帰っていく。でお父さんの方は、ああ今まではあいつやるだけのことをやってもう何も知らんっていうことじゃなくてですね、そういう息子をもう本当にこの心から愛し受け入れてですね、息子のためにお祝いまでするというですね、そういうふうな話でしたよね。放蕩息子、つまりここには罪を犯した、罪を犯してでもその人をこう受け入れて愛し、神様はそういう方なんだということをこう例え話で話されていると思うんですね。でその迎えられた息子は、まあ、自分のもうこれまでの罪を悔い改めて、本当にお父さんすみませんでした、やり直しますっていうふうに思うと思うんですね。この話がある、つまり罪を許しその人を愛して受け入れるということがこの場所にあるわけです。これはまあ優秀な人であるとか劣っている人、本当にこう取りに足らないというか、そういう持っているような人でも全部そういう人を受け入れてくれる、くださる神様があるんですね。もう一つこの時点のですね、このお話をされた時点のイエス様の時代のユダヤの社会はどうかというと、一方ではファリサイ人とか、または律法学者とか、つまり律法を守る、つまり神から選ばれた自分たち、それにこう意識を持ってですね、この律法を守った、そう守りつつと私たちはこの罪が許されるんだというふうにこう考えてたんですね。で逆にそういう律法を守れない人々、 貧しい人とか徴税人だとか娼婦だとか娼婦の人とか、それからまたは病人の人とか、そういう律法を守れない人々はもう蔑まれて、あいつらもう律法が守れない価値のない人間だというふうにこう思われてたんです。そういうふうに社会がこう分断されて、律法を守る人、正しい人、律法を守れない人、貧しい、そしてこう取りに足らない人というふうにこの壁があったというふうに言われているわけですね。で、そういう中でこの律法を守る人たちは絶対もうそういう人たちと食事もしないし話もしない、蔑んでますから、そういうところにこのイエス様は行って自ら行って一緒に食事をしたり、またその人たちにこう天国の話をしたり、また病人を癒したり、そういうこと自ら進んでその中に入っていってですね。しかしそれはこの律法を守っている人たち、ファリサイ人とか、また律法学者たちから見るとですね、もう疎ましいわけですね。あいつ神を冒涜してるとかですね、あいつなんでああいう罪人の中に入って一緒に食事なんかするんだっていうふうに非常にこう厳しい非難する、そういう状況にあったんですね。まあこの今のですね、この中のことをあの他のところではどう言ってるかというとですね、マタイの9章にはですね、こういうふうに書いてあります。イエスは弟子たちと共に多くの主税人や罪人たちと食事をされていた。それを見たパリサイ人たちは、なぜあなた方の先生は主税人や罪人などと一緒に食事を共にするのかというふうにこれ非難したんですね。しかしそれを聞いたイエス様は何て言われたかというと、丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであるというふうにこの言われたんですね。つまりイエス様はそういう人たちこそ私を必要としている人なんだ、私が本当にこのその人たちを優しくし愛し、そして罪を許してあげる、そのことによってですね、そういう人たちは救われるというふうにまあ言っているわけです。ですからイエス様の気持ちはそういうところにあるということですね。まあこのようにこの社会が一つの分断されて、今格差社会って言われてますよね。非常にこの富のある人、また非常に苦しんでいる、特にこのコロナの時代においてはですね、本当にこう日々の生活さえ苦しいなって言われている人たちがたくさんいる。でも金を持っている人たち、裕福な人たちはもうこういう時代であっても裕福に、例えば東京から軽井沢に行ったりとか、そういうことをやってるんですね。まあそういうこの断絶された社会が今日でもあるわけです。このことを特にですね、この示しているのがこのある2つの、今から2つのことをですね、この事件を言うんですけども、一つは最近までありましたけども、旧優生保護法という法律があったのをご存知でしょうか。この旧優生保護法というのはですね、1996年までありました。これは国がですね、つまり障害者の人だったとか、そういう役に、まあ社会的に役に立たないというふうな、そして選別ですね、そういう人たちが生まれることのないように、障害者の女性に不妊の手術をさせる、強制的にさせた。で、不妊させれば、その人から障害者の人は生まれないだろうっていう、そういう発想なのかもしれませんけども、非常にこの人をバカにしたですね、この国がですよ、それをやったということなんです。でこれをですね、この受けた宮城県の60代の女性の方が、自分は知的障害者という理由で不妊手術されたということは憲法違反だということですね、国に対して国家賠償法を起こす。でこれはもう国が間違っているということで、法律的にこう法を改正させるまでに至ったんですね。ともう一つの事件は、これは皆さんもご存知だと思うんですけども、あの障害者施設の津久井やまゆり園というですね、あの事件ご存知でしょうか。もう3年ぐらい前なんですけども、あの神奈川県の相模原の津久井やまゆり園という障害者施設、まあ、こちらで言えばこの久山療育園ですね、そういうところの障害者をこう生活しているそういう場所 そこでそこの職員であった植松聡っていう職員がですね、障害者が役に立たん、社会のためにならんということで、19人も障害者を殺しですね、殺害し、なおかつ26人も重軽傷を負わせたという事件です。この事件、皆様もテレビ等でよくご存じだと思うんですね。で、最近、今年の3月ですか、その植松被告に対して、この判決が下されて、死刑の判決が下された。まあ、一応第一地裁ではですね、死刑の判決ということになったわけです。で、この植松聡被告っていうのはですね、このやまゆり園に勤務する傍ら、次のように考えたと言っています。やまゆり園で仕事をするようになって、特別支援学校で仕事ができるように教員免許も取ろうと思って勉強しました。障害者を深く知ろうとして勉強すると、障害者は社会に貢献できない社会のお荷物だと強く思うようになりました。そして自分は子どもの頃から障害者が不要だ、社会のためにならないという思いはありまして、知的障害者のある女性を中学2年の時に階段から突き落として彼女の歯が折れてしまった、重傷でした。その時から障害者は不要と強く思うようになったと言ってるんですね。そして障害者は社会のために役に立たない、いてもしょうがないと言ってはばからないというふうに語っているんです。自分も価値があるんだろうか、障害者は価値がないんだろうか、そういう、こう差別的な見方、これは私たち人間にもですね、まあ、どこかにこうそういう、まあ、差別という考え方を持っていると思うんですね。この津久井やまゆり園の逆にこの命を奪われた障害者の方のお母さんの言葉があります。その方は、まあ、この中で特にこの方だけ名前を出されたんですけども、美穂さんというですね、方のお母さんですけども、そのお母さんは、大好きな娘に会えなくなって3年が経ちました。時間が経つほど会いたいと思いは強くなるばかりです。会いたくて会いたくて仕方がありません。本当に娘は笑顔が素敵で可愛くて仕方がない自慢の娘でした。美穂は一生懸命生きていました。どこに出しても恥ずかしくない自慢の娘でした。この裁判では犯人の量刑を決めるだけでなく、社会全体でもってこのような悲しい事件が二度と起こらないようにしてほしいと思います。それを議論してほしいと思います。障害者やその家族が不安なく落ち着いて生活できる国になってほしいと願っています。障害者が安心して暮らせる社会こそが健常者にとっても幸せな社会だと思います、というふうに語っているんですね。まあ、このようにですね、今話した旧優生保護法やまた津久井やまゆり園のようにですね、国が国民の一部の人を差別する、また人がその周りの人々をこう役に立たないということで優劣をつけて差別する、時にはその強制的にですね、その人の人生まで介入してその人の命まで奪ってしまおうとする、そういう出来事、それはイエス様の先ほど言いましたこの律法を守る人、守らない人、罪人、正しい人というですね、イエス様の時代の区分けようのように現代においても私たちの今の社会においてもあり得る話なんですね。ではこのそこに住む人々、全世界の一人一人の人間、私も皆さんも一人一人もどういう本当に価値があるのかないのかとかいう、そういう声かけ方をされたときに、イエス様はどのようにその方を思われているか、神様はどのようにその方を思われているかということをちょっと見てみたいと思うんですね。イザヤ書の中に、まあ、先ほど最初の章のところにありましたけども、私の目にはあなたは高価で尊く、また私はあなたを愛している、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとするというふうに神様は言われている。つまり 人一人を神様は創造されるとき、その人は価値ある人だ、生きていて価値ある人だというふうに思われて作られたんですね。決して障害があるからダメだとか、社会に役立たないからダメだとか、そういうことじゃなくて、一人一人をこう愛おしく、また創造されて、そして一人一人が生きていることが価値があるんだよというふうに言われているんですね。私たち人間一人一人はですね、価値があるからこの世に生きているんではなくて、私たち一人一人は生きているから価値がある、そういうことなんですね。イエス様はこのような神様の御心をですね、そのままこの世に実現しようとしてこの世に来られ、罪人があっても罪人でなくても、まあ全て、まあ人間は罪があるわけですけども、全ての人を許し、そして愛し、親しく迎えられる、そして私たち罪人の許しのために最後にはですね、自ら十字架にかかってその人たちの罪を背負ってくださって亡くなられた、まあ、その後復活はあるわけですけども、された、そのような方ですね。まあ、当時の当然差別あるその社会の中で、ファリサイ派や律法学者の厳しい批判や非難を受けられた。しかし自らが罪人の中に入っていって、そして天の御国の話をされたり、また病人の癒しをされたり、数々の奇跡を行われたということが、まあ、聖書の中には細かく書かれています。ですから、その友として、この友として迎え、イエス様と食事をしたり迎えられてくださった人々は、本当にイエス様を心から愛し、また喜び、また一緒に過ごしたと思うんですね。そしてイエス様は、あなたたちもこの不正な管理人が行ったようなことを同じようにしなさい、つまりイエス様自らがそのようにされている、それを見習ってそのようにしなさいというふうに語られたんですね。まあ、イエス様はその人々の中に寄り添い、罪を許して受け入れる、愛することを、神を愛し隣人を愛しなさいということを語られてますけれども、まさにそのことをされた方であるということです。そして先ほどの不正な管理人の話の中にもそのことを語られている。まあ、ちょっと言い方はあれですけれども、本質的なところはそこにあるわけですね。しかし一方、このことをですね、ファリサイ派の人とか律法学者たちは許しておくわけにいかない。あいつはそういう罪人たちの中に入って律法を犯しているということで、これそうというふうに最初は十字架につけられてしまうんですね。まあ、もう一つ、この不正な管理人をですね、別の観点からちょっと見てみたいと思うんです。別の視点から見てみたいと思うんですけども、それはこの管理人というのはですね、富の管理を私たち自身、皆さんお一人お一人も任されているということを思われたことないでしょうか。私たちは生まれてくるとき、何も持たないで生まれてきます。そしてこの世に生まれてきて、いろんな富を、健康であるとか、また知恵であるとか、またお金、財産、学歴、家庭、社会的な地位、そういったものをどんどん持っていきます。そういうものは私たち自身に与えられて、自分が稼いだと思うんです。神様から今あなたが生きているときに管理しなさいというふうに預けられているものだということですね。そして最後にはどうかというと、その富は全部この世において裸のままに去っていく、死んでいく、まあ天の御国に行くといいますか、そういうふうになっているわけです。つまり今私たちに与えられている富を持って、私たちに神様が期待されていること、それはその富を持ってあなたの友を作りなさい、信仰の友を作りなさい、そういうことをするために任されている。まあ、ある人はですね、やはりこの富に惑わされて、それに支配されて富の奴隷になっていく人も中にはいます。お金の奴隷とか地位の奴隷ですね、そういう人もいますけども、神様がその人に任せている富というのは、この不正な管理人がやっているように、その富をもって友を作りなさいということなんですね。つまり私たち教会キリスト者としては、それをもって伝道しなさい、 っていうことだと思うんです。例えば家を持っている方、その家を持って家庭集会を開いて友達を呼んで、そして聖書の勉強をして、そして神様を信じる人にするとか、または能力、SNS とかパソコン、コンピューターの能力のある人はそれを持って SNS で教会の PR をしたり、またそのホームページを作ったり、またその SNS でこういろいろ PR をする。そのことによって神様を信じる人が一人でも多くできるようにというふうに、その富を使い方をあなたたちも管理、考えなさいということです。このことは神様の目から見ると、ほんのこうちっちゃなことなんですけども、しかしその小さなことを忠実にやることによって、いずれその人がこの世から去っていくとき、天の御国に行くときには大きな仕事が任されるというふうに言われています。小さなことに忠実であれば大きなことにも忠実であるというふうに聖書は言っています。最後にこれも有名な言葉ですけども、イエス様はどんな召使いも二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである、あなた方は神と富とに両方に仕えることはできないというふうに言われています。私たち自身罪人であったのに、神様の愛によって罪が許され、また救われたものを、その私たちは神様にのみ使えなさいというふうに言われているんですね。富と両方には使えることはできない。もちろん富は大事なことです。私生活する上においても、人生の上においても大事なものです。しかしそれに惑わされることなく、しかし大事なことは神様を信じることだ、忠実であることだ、そして富は神様のために使いなさいというふうにこの語っているわけですね。私たちの人生が本当にこのいろんなことがあります。今もコロナ、そういったその厳しい情勢にありますけれども、そういう中にあっても私たち自身は神様の大事にして、そしていずれ神様がこの今の世を変えてくださるであろう、そのことを期待しながら一生懸命耐えて、そしてこの富を使って伝道の働きをしていきたい、そのように考えたいと思います。一言お祈りいたします。愛する恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様は不正な管理人の例えで、不正な富を用いて隣人を愛し受け入れること、そしてその人たちと共になることを命じられました。それはイエス様ご自身が自ら思って示されたこと、罪人である私たちを許し受け入れ愛することでした。今日私たちの罪が許され、イエス様の愛の中に受け入れられていることだと思います。私たちもイエス様の教えを守り、神様から与えられに任されているこの世の富を用いて、また神を知らない人々を神様のもとへと、神様の愛と許しを伝えていき、友としていきたいと思います。今世の中はコロナウイルスで非常に厳しい世の中になっています。特にこの中で苦しみを受けている人々、そういう人々を神様はよくご存知です。この状況が早く収束し、また健康な一般的な当たり前の生活が戻るように、神様は必ずそれをことを成してくださると信じます。今日共に礼拝を守り賛美してくださった兄弟姉妹たちを覚え、どうこれからの一週間を祝福し、またその意味地を示してください。そして健康を守ってください。あなたの豊かな恵みと祝福は兄弟姉妹の上にあふれますように。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。